We're in the book of John. If you could open up to John chapter 5, please.
今はヨハネの福音書を学んでいます。ヨハネの福音書の5章をお開きください。
And just to sort of kind of review, John has structured his gospel around the some signs that Jesus did.
ヨハネという人はですね、この福音書を書くときに、イエスが行ったある特定のいくつかの印を、この福音書の中に取り入れて書いています。
And so if you want to understand why John wrote this book, the key verses is in chapter 20, verse 31.
なぜヨハネがこの福音書を書いたかという、理由はですね、20章のヨハネの福音書20章の31節にそれが理由が書かれています。
John said, Jesus did many signs, but these are written that you may believe Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing you may have life in His name.
ヨハネの福音書20章の、31節。しかし、これらのことが書かれたのは、イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるため、またあなた方が信じてイエスの御名によって命を得るためである。
So the last sign that we studied in the last chapter was Jesus healing the nobleman's son.
先週ですね、この4章の最後のところで私たちが見たこの印というのは、イエスがこの王の役人の息子を癒されたというところを見ました。
And let's begin here in chapter 5, verses 1 through 4.
それでは今日は5章の1節からまず4節までお読みします。新約聖書を使っていますけれども、3節の後半と4節というのは訳によってはですね、通訳のところに、入っている訳もあると思います。そこも合わせてお読みします。その後ユダヤ人の祭りがあって、イエスはエルサレムに登られた。さて、エルサレムには羊の門の近くにヘブル語でベテスナと呼ばれる池があって、5つの回廊がついていた。その中に大勢の病人、盲人、足なえ、痩せ衰えた者が伏せっていた。彼らは水の動くのを待っていた。主の使いが時々この池に降りてきて水を動かすのであるが、水が動かされた後で最初に入った者はどのような病気にかかっているものでも癒されたからである。
Now, the feast of the Jews referred here was one of three feasts. The Jewish males were required to go to Jerusalem three times a year for feasts.
ここに最初にユダヤ人の祭りというふうにありましたけれども、ユダヤ人の男性はですね、年に3回、3つのお祭りがあって、そのお祭りの時には、エルサレムに行かなければいけないという決まりになっていました。
And this one spoken of here was probably the Feast of Pentecost.
そしてここで書かれているユダヤ人の祭りというのは、おそらくは五旬節の祭りであろうと言われています。
Because some people have speculated whether it was the Passover Feast.
ある人々は、赤越の祭りではないかという意見もあります。
However, there are three Passovers mentioned in the book of John.
けれども、ヨハネの福音書の中にですね、杉越の祭りというのはもう3回出てきます。
And if he was at another Passover, that would date his Jesus ministry at 4 years, which would make it difficult to place everything. So it's
ですから、もしこれが杉越の祭りだとすると、4回になってしまうので、そうすると4年間ということになってしまいます。イエスが活動したのは3年というふうに、他の福音書からも読み取れますから、4年となってしまうとちょっとこう理解が難しくなってしまいます。
But it's very interesting. Archaeologists have discovered a place in Jerusalem, a pool.That's located here with these five arches, and it matches this place spoken of here in verse 2.
面白いことにですね、考古学者たちが、このちょうどこの地域で小さな池を見つけました、発見しました。そしてその池の周りには5つの、アーチ型のなんかこうちょっと門みたいなものがあって、ちょうどここの2節に書かれている、 場所が、まあ、その遺跡が発見されています。
And it's interesting because the Bible is a history book.
聖書というのは歴史書でもあります。
It speaks of real places and real people in history.
歴史の中で本当に起こったあの場所だとか、それから人物というのが出てきています。
When I was in college, I saw a guy that I knew, and he was holding the Bible, and he was reading the Bible, and I thought, oh, you're a Christian? I didn't know you were a Christian.
あの学生の時にですね、ある友人が、まあ、聖書を持っていて、こう聖書を読んでいる人がいたんです。それで私は、あ、君はクリスチャンなの？知らなかった、君はクリスチャンだなんてって言ったんです。
And he said, no, I'm not a Christian.
そしたら彼は、いや、僕はクリスチャンじゃないよって言
う。 He said, he was an archaeology major.
彼はまあ考古学を勉強している。
And he said, well, if I want to be a good archaeologist, I need to know the Bible.
でもしあの本当に考古学を追求しようと思ったら、この聖書に書かれてあることを知らなきゃいけないと言いました。
But all of these sick people, this was a place and it had, you can imagine, just a whole bunch of sick people gathered around this pool.
まあこの箇所を読みますと、ここの場所にはですね、たくさんの病気を抱えた人たちが集まっていました。
I mean, it would have been a kind of a pitiful scene.
非常になんかこう気の毒な、まあ、情景じゃないかと思います。
And can you imagine the clamor if when the pool there was a movement in the pool there would have been a big movement of everybody trying to get down and into the water.
皆さんこのあの情景を想像できるでしょうか。こうやって水がちょっと動いたときに、もう急いでみんなが癒されたいと思って水の中に入ろうとする。大きな騒ぎが起こっていた。
To some of the people, there would have been a real hope. If I can just get into this pool, I'll be healed.
ある人、その中のある人がおそらく本当に強い希望を持って、もしここで水に入れたら自分は癒されるんだと思っていたと思います。
But to others, it was probably hopeless.
でも他の人たちはもしかしたらもう希望を全く持ってなかったかもしれません。
I mean, they believed in God, otherwise they wouldn't have been there in the first place.
もちろん彼らも神を信じていたと思います。だからこそその場所にいたと思いますが。
But they probably had a hard time believing that they would be the ones to experience healing that day.
でもそういった人たちが、でも自分がその癒される順番が回ってくる。癒されるものになるというふうにはあのということを信じることは難しかったかもしれません。
Let's read verses 5 and 6.
5節6節を読みします。そこに38年もの間病気にかかっている人がいた。イエスは彼が伏せっているのに、それがもう長い間のことなのを知って彼に言われた。よくなりたいか。
This man had been in this condition, said, for 38 years.
この人は38年間病気であったと言われています。
It said that Jesus knew this and, but Jesus asks him, do you want to be made well?
イエスはこのことを知っていました。38年病気だったということを知っていました。それでも、彼に良くなりたいかというふうに質問しました。
I mean, what a question.
まあ、なんていう質問でしょうか。
But it is an important question
でもこれは非常に大切な質問です。
It could, it probably, the situation was, with the man was probably that he had gotten into a routine. 38 years coming down to the pool, having someone bring him down to the pool.
おそらくですね、彼にとってはもう、あの、習慣になってしまっていたと思います。誰かにいつも、あの、連れてきてもらって、この池のそばに、連れてきてもらう。でも癒されずにずっと38年間。
And taking his place among the other sick people.
でまあなんとかその多くの他の病を持った人たちの間にまあ一緒に連れてきてもらうんですけど。
And he probably didn't really even consider that things would change.
おそらく彼はそれでも何かが変わるとは信じていなかったかもしれない。
I'll always be this way.
私はいつもこういう。
And Jesus' question would have caused him to consider, do I really want to be healed?
ですからここでイエスが質問されたことに対して本当に彼自身自分は本当に良くなりたいんだろうかと心 心を
Do I want to be healed?
ごめんなさい、なんか日本語が出てこない。心を本当に問いただされたと思うんです。
Many people, it's possible in our Christian walks to kind of get into this, to have this attitude where we really don't expect it to change.
実は多くのクリスチャンの人たちももしかしたら、同じように変われると本当の意味で期待してない人たちがいるかもしれない。
We may be aware of our weaknesses or our sins, our spiritual lameness.
私たちは、実は自分の罪であったり弱さだったり、またその霊的なちょっとこうなんていうんですか、片場というか障害を持っている部分
And then to kind of feel, well, this is the way I am. I'm going to always be this way.
でも、まあ、これが自分なんだ。自分はずっとこうだったんだと思ってしまう。
And it's really important that we be honest with our failures and our sins.
私たちは本当に自分のこの罪であったり失敗に対して正直になるということは大切です。
And the Bible said it's important for us to confess our sins to one another.
そして聖書は、互いにその罪を告白し合うことが大切だと教えています。
But it's not good to believe that this is the way we are and to stay that way.
でもそれが自分なんだと言ってそこにとどまり続けてしまうということは、いいことではあります。
To kind of form your identity around this.
そういったところに、まあ、自分の存在価値を置いてしまうというか、まあ、アイデンティティをそこに置いてしまうということはいいことでは、決していいことではない。
Now, I've met people who have benefited a lot from support groups.
私は何人かのこのいろいろサポート団体にから助けられている人々に会ったことがあります。
There are support groups. You know, one of the most famous is Alcoholics Anonymous. There areVarious support groups for people that have experienced some deep troubles.
Alcohol 依存症であったりとか、まあ、いろんなことでこう問題を抱えている人たち、そういった、グループの人たちをこうサポートする人たちがたくさんいます。
But I have seen a problem when people began to form an identityaround this problem. And it's almost as if this is how they see themselves.
でも、そこに一つ問題を見たのは、彼らは自分たちをもうすでにその、問題、抱えてきた問題が、もうそれが彼ら自身であるかのように、自分たちをそういう存在なんだというふうに捉えてしまっているということです。
For example, I am an alcoholic or I am a victim of this or that abuse.
例えばですね、私はもうアルコール依存症なんですとか、私は子供の頃本当に
or it could be what it could be whatever. I guess what I'm saying is it's possible to sort of see an identity, kind of make an identity from this.And kind of what happens is it leads a person just to stay that way.
そういったところに自分のアイデンティティを、まあ、持ってしまっているわけです。そしてもうずっと自分はそういうものなんだと。
And not even consider that Jesus wants to completely change that.
そしてイエスがそういった部分を本当に完全に変えたいと思っておられるということすら、もう全く考えていない
状態。You don't. Jesus doesn't want you to go through the rest of your life seeing yourselves as spiritually crippled because of a certain sin.
イエス様は皆さんにその残りの人生をずっとですね、自分は、何かこう霊的に不具者である、もうずっとそういうものなんだというふうに捉えてこう残りの人生を過ごしてほしいとは決して思っておられません。
Well, this man responds to Jesus. Let's look at verse number 7.
ここでこの病にかかっていた人は今このような応答をしました。7節、病人は答えた。主よ、私には水がかき回されたとき、池の中に私を入れてくれる人がいません。行きかけるともう他の人が先に降りていくのです。
Sometimes there's nobody to help.
時には誰も手伝ってくれる人がいない時があります。
And sometimes the world's message is, you gotta help yourself.
で、そういった時にこの世のメッセージとしては、もう自力でやりなさい。
Look within yourself to find the strength.
自分のうちにある力を探してそれで頑張りなさいというメッセージがあります。
But sometimes it doesn't work.
でもそれは、うまくいかない。
You may look to yourself, you may look and find there's nothing there. There's...
自分自身を見つめてみても何もそこにないと。
But let's look at how Jesus responds, verses 8 and 9.
8節9節。イエスは彼に言われた。起きて、床を取り上げて歩きなさい。するとその人はすぐに治って床を取り上げて歩き出した。ところがその日は、歩き出した。
Jesus gives what seems like an impossible command.
イエスはここで、なんかちょっと不可能な命令を与えているように聞こえます。
And the man responds.
でもこの人はそれに応答しました。
It was a simple command and a simple response.
非常に単純な命令とそれから単純な応答です。
And that is demonstrates the power of the word of God.
それこそがこの神の言葉に力があるということを表しています。
And the power of simply believing it.
でこの力というのは本当に単純にその言葉を信じるときに現れます。
We read in the Bible where in the beginning there was nothing and God said, "Let there be light." God spoke.Things out of nothing.
聖書で私たちは、読んでいますけれども、初めに神が、
God spoke into the something was created from nothing.
初めに神が、天地を創造されたとあります。その時に光をあれというふうに神が語られました。語ったことによって創造がの技が行われます。
Okay, let's read verses, the end of verse 9 and through
15. 9節の後半からお読みします。ところがその日は安息日であった。そこでユダヤ人たちはその癒された人に言った。今日は安息日だ。床を取り上げてはいけない。しかしその人は彼らに答えた。私を治してくださった方が床を取り上げて歩けと言われたのです。彼らは尋ねた。取り上げて歩けと言った人は誰だ？しかし癒された人はそれが誰であるか知らなかった。人が大勢そこにいる間にイエスは立ち去られたからである。その後イエスは宮の中で彼を見つけて言われた。見なさい、あなたは良くなった。もう罪を犯してはなりません。そうでないともっと悪いことがあなたの身に起こるから。その人は言ってユダヤ人たちに自分を治してくれた方はイエスだと告げた。
So in verse 14, Jesus tells the guy, "Go and sin no more."
14節でイエスは彼に対して見なさい。ごめんなさい。もう罪を犯してはなりませんというふうに言います。
And the implication is that the man's illness had somehow been caused by sin.
これが案に言わんとしているのは、この人の病気というのは罪が原因で起こっていたということが考えられます。
And it was a sin that he was aware of.
そしてその罪というのはおそらく彼自身が、気づいていた罪だと思います。
He knew what Jesus was talking about.
ですから彼はイエスが語られたことがどういうことかということを分かっていたわけです。
So, we don't know what it would be.
まあ、それはどういうことだったのか私たちには分かりません。
I heard one Bible teacher was speculating that it was some sort of venereal disease that caused him to be in this condition.
ある聖書教師はですね、まあ、この病というのはもしかしたら性病だったのではないかということを言っている話を聞いたこともあります。
But it's wrong, however, to assume that this is always the case, that anytime someone is sick, it's because of some sin.
でもだからといってですね、この誰かが病にかかったら、それは必ず罪が原因なんだというふうに考えるのは間違っています。
Once when Jesus was walking with his disciples, they walked past a man who was blind from birth, and the disciples said to Jesus, Who sinned? This man or his parents?That he was born blind.
ある時ですね、イエスが弟子たちと歩いておられた時に、ある盲人の人のところ、生まれつき目が見えない人のところを通りました。その時に弟子たちはイエスに、この人が目が見えないのは、彼が罪を犯したからですか、それとも彼の両親の罪を犯したからですかと聞きました。
But Jesus answered very clearly. He said neither of them.
でもイエスははっきりと、どちらが罪を犯したからでもないというふうにはっきり答えています。
But he said, but that the works of God should be revealed in him.
神の技がこの人に現れるためですと言われました。
And we see this also in the book of Job.
また、そういったケースを私たちは呼ぶ記でも見ることができます。
And here was a righteous man who was stricken with sickness, and it was not a result of This, of some sin or unbelief that he had.
このヨブというですね、正しい人がいましたけれども、彼は、病気に襲われましたけれども、でも、それは彼の罪であったり、不信仰のゆえに、そのような病に侵されてしまったわけではありません。
And his friends made life very hard for him by telling him that it was.
でも彼の友人たちはですね、彼に対して、ヨブに対して、それはあなたの罪のせいなんだということを、言って彼をより辛くさせました。
And we never want to be in a place where we're being a burden to someone. If someone's sick, we don't want to be we would want to heap a burden on them by implying that, well, the reason is that you're not right with God.
私たちは、誰か病にある人に対してですね、弱っている人に対して、それはあなたの罪のせいだからだと言って、より何かこう重荷をそこに乗せるようなことをするべきではないと思います。
So in this case, it's Jesus who says to the man, "Go and sin no more." Jesus is the judge of all mankind.
ここではイエスはこの病を負っていた人に対して、もう罪を犯してはいけませんというふうに言われました。イエス様が、裁く。
And that's why I kind of write off people. I've heard people at different times, they'll talk about somebody who's sick, and they'll kind of infer, well, this is God. God is dealing with this person. I never give that any credit. I don't think God would tell them if he was doing that.
よくですね、ある人は何かこう大きなトラブルに巻き込まれたり、病にあったりする人に対して、それは神の裁きが今その人に下っているんだという人がいますけれども、でも私はそういったことは信じません。神様は、裁く権利を、持っておられますが、それが私たちがそれを何か特定できるようなことではないはずです。
Okay, let's read verses 16 to 23.
では16節から23節を読みします。このためユダヤ人たちはイエスを迫害した。イエスが安息日にこのようなことをしておられたからである。イエスは彼らに答えられた。私の父は今に至るまで働いておられます。ですから私も働いているのです。このためユダヤ人たちはますますイエスを殺そうとするようになった。イエスが安息日を破っておられただけでなく、ご自身を神と等しくして、神を自分の父と呼んでおられたからである。そこでイエスは彼らに答えて言われた。誠に誠にあなた方に告げます。子は父がしておられることを見て行う以外には、自分からは何事も行うことができません。父がなさることは何でも子も同様に行うのです。それは父が子を愛して、ご自分のなさることを皆子にお示しになるからです。また、これよりもさらに大きな技を子に示されます。それはあなた方が驚き怪しむためです。 父が死人を生かし命をお与えになるように、子もまた与えたいと思う者に命を与えます。また父は誰をも裁かず、すべての裁きを子に委ねられました。それはすべての者が父を敬うように子を敬うためです。子を敬わない者は子を遣わした父をも敬いません。
Can you imagine that? This guy, a great miracle, guy hasn't walked for 38 years, and he's healed instantly. And can you imagine that that would be what made someone angry?
ある人が38年もの間もう歩けずにずっと寝たきりでいました。その人がもう瞬間的に癒されて起き上がった、そういったことが起こったのに、それに対して怒る人がいるっていうことを信じられますか？
The Jews had taken the Sabbath law that God had instituted, and they had expanded it to include a whole series of these petty little laws.
このユダヤ人たちは安息日の立法を、まあ、もう本当にですね、大きく解釈 して小さな細々としたたくさん の, やってはいけないことっていう決まりを作ってきました。
And to include these laws told what constituted working on the Sabbath.
それはですね、安息日に何をしてはいけないか、何をしてはいいかというこのいろんなことを制定していきました。
They had a law that told them what they could carry, what constituted carrying a load, because if you were carrying a load, that would be working, and you couldn't do that on the Sabbath.
例えば安息日には何を運んでいい、これ以上のものを運んでしまうと、それはその安息日の立法に違反することになるからしてはいけない。
I mean, they said anything over the weight of two figs was considered carrying a load.
彼らはですね、二つの一軸よりも重たいものを持ったら、それはもう働くことになるから、安息日はやってはいけないというふうに。
They said you could not tie a knot on the Sabbath because to tie a knot would be working.
またですね、何かこう結んで結び目を作るということもしてはいけない、それはもう働くということになってしまうから、安息日にやってはいけないと言っています。
This was before Velcro. I mean, you know, the magic tape.
マジックテープができる前は、
my dad likes those shoes, so he didn't have to. Anyway, they had strayed so far from what God had intended.
彼らはですね、神が意図していたことよりも全然こうかけ離れて非常に厳しく行っています。
To the point they were offended by a guy, a lame man, getting up and carrying his mat.
そしてもうこの病だった人が癒される、その人が床を取り上げて起きるということに対しても、もうそれを怒ってしまうほどこう。
Their zeal for the Sabbath law was really not a zeal for God.
彼らのこの安息日の立法に対する熱心さというものは、実は神に対する熱心さからはとは違っていたんです。
Because their zeal for their traditions had brought them into a place where they were opposing God.
なぜならば、彼らのこの習慣に対する熱心さというものが、実は神に対立するというところまでもこう来てしまっています。
They were against the work that God was doing right there in front of them.
神がその人たちの中で行った技に対しても、それをに対立してしまう。
It's kind of scary to think about.
ちょっとそれは考えてみると恐ろしいことだなと。
To believe that you are for God.That you're his advocate, and in all the while, you're his enemy.
神のためにと思っていることが、実は神に対して敵対してしまうことになってしまう。
I think of the Apostle Paul.
ここで私は使徒パウロのことを思い出します。
You remember the story? He's on the road to Damascus, and he's against Jesus. He's ready to throw anybody who believes in Jesus in jail.
彼はですね、ダマスコという町へ行く途中に、まあ、行こうとしていたんですけれども、その時には どんな人でもこのキリストイエスを信じている人たちはみんなもう牢に放り込むためにまあその町へ行こうとしています。
And you know the story. A brilliant light flashed and just knocked him down to the ground.
その時にですね、もう本当にまばゆいほどの光が彼を照らして、もう彼はそこに倒れてしまいました。
And he said, "Who are you, Lord?"
パウロは、主はあなたはどなたですかと聞きます。
And the voice said, "I am Jesus, whom you are persecuting."
すると、私はあなたが迫害しているイエスだという声が聞こえます。
Oh, that would be a shock.
それは本当にショッキングな出来事だと思います。
But God had mercy on Paul.
でも神様はパウロに本当に憐れみを持っておられました。
He's had mercy on me.
パウロは自分で神は私を憐れんでくださったと言っています
。He's had mercy on all of us.
もちろん神様は私たちすべてのものを憐れんでくださった。
I mean, I just think about it. I was really opposed to Christianity.
自分自身のことを考えてみると、私は本当にこの、クリスチャンというかそのそういった、ものに対して、まあ反対していました。
I remember when I was my first year of college, my friend was a Christian and I was merciless. I just thought it was stupid and I let him know about it.
私が大学1年生の時に、ある友人がクリスチャンの人がいたんですけれども、もう私は本当にですね、非常に冷徹で彼に対してもそんなの馬鹿げていると。ということも伝えていました。
But God had mercy on me. Praise God.
でも神様は私を憐れんでくださいました。
But the Jews were what they were really offended about was that Jesus was making himself equal with God.
ここでこのユダヤ人たちはですね、さらにイエスが自分を神と等しいものとしたことに対して、非常に怒りを覚えました。
And that's what Jesus is doing.
だからこそ、まあ、それが、まあ、イエスが行っていたことなわけです。
And you know, this is the mark of every cult. Every cult, if you trace it back, every cult diminishes who Jesus is.
すべての異端と呼ばれるものは、このイエスのこの存在をこう低くしている。
To make him less than God.
神よりも劣るものとして捉えています。
And they may act as it, when you begin to talk to them as if they really respect Jesus.
そしてそういった人たちはもしかしたらこのイエスを、まあ、敬っているような態度を見せるかもしれません。
But when it comes right down to it, they do not believe that he is God.
けれども問題の核心に来ると彼が神であるということは信じられないんです。
But what we see here in the book of John very clearly is that Jesus is John, is God.
けれども私たちはこのヨハネの福音書を学んでいても非常にはっきり明確にですねイエスが神であるということを知ることができます。
Let's go verses 24-30.
続けて24節から30節を読みします。誠に誠にあなた方に告げます。私の言葉を聞いて私を使わした方を信じる者は永遠の命を持ち裁きに遭うことがなく死から命に移っているのです。誠に誠にあなた方に告げます。死人が神の子の声を聞く時が来ます。今がその時です。そして聞く者は生きるのです。それは父がご自分のうちに命を持っておられるように子にも自分のうちに命を持つようにしてくださったからです。また父は裁きを行う権を子に与えられました。子は人の子だからです。このことに驚いてはなりません。墓の中にいる者が皆この声を聞いて出てくる時が来ます。善を行った者は蘇って命を受け悪を行った者は蘇って裁きを受けるのです。私は自分からは何事も行うことができません。ただ聞く通りに裁くのです。そして私の裁きは正しいのです。私自身の望むことを求めず、私を使わした方の御心を求めるからです。
Now, Jesus would later raise the widow's son in Nain, the town called Nain. He would raise a widow's son back to life.
イエスはですね、まあ、ナインという町である山辺の息子の命をよみがえらせるということをされました。
He would raise Jairus's daughter, the synagogue leader's daughter, back to life.
また、ヤイロという管理人の街道管理者の娘を、の命をよみがえらせました。
And here in the book of John, where we're going, Jesus will speak to Lazarus and tell and bring him back to life.
そしてまたこのヨハネの福音書では後に学んでいきますけれども、ラザロに対して、ラザロをよみがえらせるということをされました。
And in verse 29, we see that ultimately everybody will be resurrected.
そして29節を見ますと、最終的には全てのものがよみがえるということがわかります。
You know, everyone is going to live on into eternity.
全ての人がこの永遠という世界に入っていって、そこで生きるようになります。
They'll either live in heaven or they'll live in hell.
それは天国であるか、もしくは地獄であるか。
But Jesus is the judge.
イエスが裁き主です。
In verse 27, he has given him, the Father has given Jesus authority to execute judgment.
27節に父は裁きを行う権を子に与えられましたと。
This is really a marvelous thing to think about.
これはこのことをこう考えるのは非常に、まあ、驚くべき。
Jesus, the one who bore the punishment of the sins of all mankind on the cross, is the one who will be the judge.
この全ての人間の罪を、罪のその罰を受けて十字架で死んでくださった方、イエスという方が実は裁く方、裁き主であるということです。
I was thinking about this old movie. I would check out movies from the Kamakura Library. But there's this old movie based on a Charles Dickens book, Great Expectations.
私はちょっと古い映画を図書館から借りてきて見てたんですけれども、チャールズ・ディケンスという人の、書いた原作の映画を見ました。
But there was a scene in there where this judge is judging a whole bunch of people at one time.
で、まあ、ある場面でですね、裁判官がもう本当にたくさんの人たちを順番にこう裁判を行うという場面があります。
And at that time in England, there were the aristocrats, the rich people, and then there were a bunch of poor people.
まあ当時のイギリスはですね、まあ、貧富の差が結構ありまして、非常に裕福な人たちと、それから下層階級の人たち。
And often the poor people would just be, they were kind of seen as riffraff, sort of in the way. And they would quickly judge them, send them to the gallows to be hung, or send them to Australia, get them out of here.
でもその下層階級の人たちですね、下層民の人たちはですね、もう裁判がどんどんどんどん進んでって、もう死刑にしろだとか、オーストラリアに送れだとか、もうそれでどんどんどんどん進んで、何の慈悲もなくですね。
But there was this feeling that the judge, this high and mighty judge, was just didn't really want to have anything to do. And his judgment was pretty much, get these people out of here.
もう裁判官もですね、あんまりこの人たちと関わりたくないという感じで、もうとにかくここからどっかに行ってくれというような感じで行っている。
But here we see Jesus. Jesus is the one who went to the gallows.He's the one who took the place of a condemned criminal and died.
けれども、実はここに出てくるこのイエスという方は、その罪の罰として、罰を受けるものとして、刑を執行する、刑を 執行されるもののその道を言ってくださいました。私たちの代わりに身代わりとなってその罪を受けてくださった。
Who better to judge?
この方以上にこの裁くのにふさわしい方という
Than the one who knows the punishment.
この方はその罰がどういうものかということをご自身で体験して知っておられる方です。
As we've mentioned before, there's really only one sin that would condemn a person, and that is, and this sin of condemnation is the sin of rejecting Jesus.
前にも話したことがありますけれども、実は、私たちが本当に罪に定められるその、唯一の罪というのは何かというと、それはイエス・キリストを拒むその罪です。
I mean, when a person stands before God, it won't be, God won't complain about, well, you did this, you should have been kinder here, or you did this bad thing. The one sin that would matter is whether or not a person accepts Jesus as God's substitute for them.
神の前に出た時に神様は、お前もっとあの時こうすべきだったとか、あの人にもっと優しくするべきだったとか、ああいう悪いことをしただろうとか、そういったことは一切おっしゃいません。ただ一つ、イエスを神として受け入れるかどうか、それだけをその裁きの基準とされます。そして、
Okay. I think we covered it. Okay.Let's go 31 through 40.
イエスかどうかというところの判断が、イエスを神として受け入れるかどうか、分かった、ごめんなさい。神の身代わりとして、あなたの身代わりとしてイエスが死んでくれたということを信じるかどうか、それが、罪に定められるかどうかの判断になります。
Oh, okay. Thank you. Let's move on 31 through 40.
40節をします。もし私だけが自分のことを証言するのなら、私の証言は真実ではありません。私について証言する方が他にあるのです。その方の私について証言される証言が真実であることは私が知っています。あなた方はヨハネのところに人をやりましたが、彼は真理について証言しました。と言っても私は人の証言を受けるのではありません。私はあなた方が救われるためにそのことを言うのです。彼は燃えて輝く灯火であり、あなた方はしばらくの間その光の中で楽しむことを願っています。しかし私にはヨハネの証言よりも優れた証言があります。父が私に成し遂げさせようとしてお与えになった技、すなわち私が行っている技そのものが私について父が私を使わしたことを証言しているのです。また私を使わした父ご自身が私について証言しておられます。あなた方はまだ一度もその御声を聞いたこともなく、見姿を見たこともありません。またその御言葉をあなた方のうちに留めてもいません。父が使わしたものをあなた方が信じないからです。あなた方は聖書の中に永遠の命があると思うので聖書を調べています。その聖書が私について証言しているのです。それなのにあなた方は命を得るために私のもとに来ようとはしません。
So Jesus points to four witnesses.
ここで、イエスは4つの証言について語っています。
First, there was the witness of John the Baptist.
1つ目は、バプテスマのヨハネです。
And you remember John said that the Lord, God told him that the one whom you see the Spirit come down, and he saw the Holy Spirit in the form of a dove come down upon Jesus.And he testified, "This is the Son of God."
このバプテスマのヨハネはですね、聖霊が鳩のように下ってこのイエスの上に下るのを見ました。その時にこれは私の愛する子という天からの声を彼は聞いています。
And there was the witness of the miracles. No one could deny these great miracles that Jesus was doing.
そしてまた、二つ目は。イエスが行っている技です。誰も彼が行っているその技に対してそれを否定することはできません。
And there was the witness of God himself. God spoke directly from heaven and said, "This is my son."
そしてまた神、父なる神ご自身が、証言となっています、神様が直接これは私の愛する子というふうに語られました。
And the last one that Jesus mentioned is the witness of the scriptures.
そして最後の4つ目の証言というのはこの聖書であると言っています。
Hebrews 4:12 tells us that the word of God is living and powerful.
ヘブルの4章の12節のところにも神の言葉は生きていて力があると書かれています。
And that's why one of the best witnesses you can give to a person is the Bible itself.
ですから誰かにこのイエスを証ししていくのに一番良い方法というのは、その人に聖書を捧げることです。
Let's read verses 41 through 47. The last verses.
41節から最後にします。私は人からの栄誉は受けません。ただ私はあなた方を知っています。あなた方のうちには神の愛がありません。私はあなたの私の父の名によって来ましたが、あなた方は私を受け入れません。他の人がその人自身の名においてくれば、あなた方はその人を受け入れるのです。互いの栄誉を受けても唯一の神からの栄誉を求めないあなた方はどうして信じることができますか。私が父の前にあなた方を訴えようとしていると思ってはなりません。あなた方を訴えるものはあなた方が望みを置いているモーセです。もしあなた方がモーセを信じているのなら、私を信じたはずです。モーセが書いたのが私のことだからです。しかし、あなた方がモーセの書を信じないのであれば、どうして私の言葉を信じるでしょう。
Verse 43 is actually a reference to Antichrist who will come to Israel in the end times.
43節のところに出てくる人というのは、実は、この終わりの時にイスラエルに現れる反キリスト者のことを言っています。
The Jews had the witness of Moses in the Old Testament scriptures.
ユダヤ人たちは、このモーセの証言というものを持っていたはずです。で、それは、まあ、旧約聖書です。
So much is written about Jesus in the Old Testament.
旧約聖書の中にイエスのことがたくさん書かれています。
So much is spoken of this Messiah who will come to redeem Israel.
この救い主が現れて、そしてイスラエルを贖うということがたくさん予言されています。
But the religious leaders were unable to see that Jesus, whom was right in front of them, was the Messiah spoken of.
でもこの宗教家の指導者たちは、その救い主が旧約聖書で語られているその救い主がイエスであるということを見ることができませんでした。
And Jesus said one of the problems was that they cared more about receiving honor from one another than they did about receiving honor from God.
そして、彼らの問題はこういうことであるとイエス様は言われました。互いのお互いからの栄誉はあなたたちは受けるということを気にするけれども、神からの栄誉を受けるということを気にしていないと。
Verse 44 there gets right to the heart of the problems we have in fallen humanity.
この44節というのは、実はこの、まあ、堕落してしまった人間性を持っているこの私たちの問題の本当に核心をついてくると思います。
People care so much about what others think about them.
人々は他の人が自分をどう思うかということを本当に気にしています。
It's often the strongest motivation in a person's life.
それはしばしば、その人の人生の最も強い動機になることがあります。
This desire to be seen as favorably by other people is really so strong.
人からよく思われたいというそういった願いというのは本当に強いものがあります。
And I think, to be honest, it really affects all of us to some degree.
そしてそれは、実は私たち全てのものに何かしらの形で影響を与えていると思います。
And I think if we're honest, it probably affects us more than we realize.
正直に考えると自分たちが気づいている以上にそれが影響しているところがあるんじゃないでしょうか。
And part of this is this insecurity, worrying about being rejected.
そしてそういった他の人の目を気にするということの中にはその不安なもの、人から拒まれたらどうしようといったそういったその心配が実は含まれています。
It leads people into despair.
そしてそれが、その人を、まあ、絶望へとこう導いていくことになります。
I mean, some people say, well, I don't care. I don't care what anybody thinks. But in reality, they do care. That's why they feel so despairing.
ある人たちは、私はもう人がどう思うと気にしないという人がいますけれども、言えば言うほど実はそのことをすごく気にしていて、そして本当にあの絶望をの中に落ち込んでしまうということがあります。
But God calls people to come out of this bondage.
でも神様は実はその私たちをそういった鎖からの元から出るようにとこう招いてくださっています。
The way out is to care more about what God thinks about you.
そこから脱出する方法というのは、神が私たちをどう思っておられるかということにもっと気を配るということ。
And that's often in the Bible referred to as the fear of the Lord.
そしてそのことが聖書で、まあ、よく言われて書かれていることですけれども、主を恐れるということです。
But this really is a bondage.
これは本当に鎖となって。
And Jesus came to free people from this bondage.
だからこそイエスはその鎖から私たちを解放するために来てくださいました。
Pride keeps people from seeing the truth.
プライドというのは私たちが真理を見ることを妨げようとします。
The Jews knew the scriptures really well. They knew these Old Testament scriptures, but they couldn't recognize Jesus.Because they were blinded by their pride.
このユダヤ人たちは契約聖書を非常によく知っていました。けれども彼らにはイエスを見ることができなかったんです。理解することができなかったんです。それは彼らのプライドによって目が曇らされていたからです。
And I have to admit, it's easy to criticize them.
ね、確かにですね、そういったこの人たちを、まあ、責めることは簡単です。
But I have to examine my own heart and say, do I have the right attitude toward the scriptures?
でも自分自身に問いかけてみるときに、私はこの聖書の言葉に対して正しい態度を取っているだろうか。
Do I come to the scriptures with the attitude that I am wanting to know?How to honor God with my life? That's why I'm coming to the scriptures.
私は自分の人生を通して神に神からの栄誉を受け、神に栄誉を返したいと思っているだろうか。神をもっと知りたい、そういった動機でこの聖書に向かっているだろうかと考えます。
But if we do, if we have the right attitude, if we have a humble attitude, the scriptures become to us.Life. As the psalmist said, they're a light into our feet.
本当に私たちがへりくだってこの正しい、態度を持って聖書に向かうときに、これが私たちの命となります。ダビデは詩篇の中で、あなたの御言葉は足の灯し道の光ですというふうに言います。
As you know, the Bible isn't always easy reading.
皆さんよくご存知の通り、聖書というのは決してこう簡単な書物では、
I mean,
簡単に読める書物ではない。
It's not just like a novel that you know you just kind of breeze through it. And it's just kind of easy. Sometimes the scriptures are hard to understand.
何かこう面白い小説のようにバーッと読めてしまうようなものではなくて、時には理解するのが非常に難しい。
But they're powerful.
けれどもこれには力があります。
The scripture has a power to change a person's life.
この御言葉には人の人生を変える力があります。
Radically.
それも劇的に変えることです。
Because they point to Jesus.
なぜならばこの聖書はイエスを指し示しているからです。
And Jesus is the one who changes a person's life.
そしてこのイエスという方が私たち人の人生を変えることのできる方なんです。
Let's pray.
お祈りします。
Father, we do thank you for Jesus.
お父様、本当にイエス様をありがとうございます。
We do thank you for your word.
あなたの御言葉をありがとうございます。
And Lord, we come to you and say, Lord, reveal yourself to us.
主よ、私たちはあなたのもとに来ますから、どうぞ主ご自身を表してください。
We know that the scriptures we've been studying have this power to change our lives.
聖書の言葉には力があり、私たちに命を与えるものであるということを私たちは学んで知っています。
And Lord, we don't want to be the same.
私たちは今までの自分といつまでも同じものでいたいとは思いません。
I thank you, Lord Jesus, that you've come and you've enabled us to walk spiritually.
イエス様、あなたが私たちの人生に来てくださって、霊的に一緒に歩んでくださっていることを。
We're no longer a lame person.
私たちはもうもはや片輪ではありません。
You've called us out of this world to follow you.
あなたは私たちをこの世から招き出してくださって、あなたに従うものとしてくださ
いました。And that's a wonderful thing.
それは本当に素晴らしいことです。
And we say thank you.
そのことを感謝します。
In Jesus' name we pray.
Amen.